ご理解第54節徳のないうちは心配する、神徳を受ければ心配はない。まずご神徳を受けたい。ある人は金剛教の信心は一切をおかげにしていく道だと説かれた。愛楽では一切をお得にしていく道を教える。まずは一切親愛論のマスターから。師匠がここでまずは一切親愛論のマスターからと教えておられますが、このマスターという言葉にかけられる意味が、どうも師匠の場合は一切親愛論をよく勉強しなさい、そしてマスターしなさいと、まあその、まあ、身につけなさいというところまでの意味ではないようですね。頭で分かりなさいというような意味で使われているような感じがいたします。今までの師匠のマスターという言葉の使い方から見てですね、一切親愛論をそれこそ身に体に、まあ、まといなさいというのでしょうか、身につけなさいという、そこまで深い意味でのマスターではないような感じですね。まあ一切親愛論をよく勉強しなさい、そして頭で分かりなさいという、その頭でマスターする、まずはですからね、まずは一切親愛論のマスターからですから、まずは身につけなさい、体につけなさい、それこそ全身全霊に一切親愛論をまといなさいということではあまりものことですからね。もうそうなったらまずはではなく、もう一切親愛論を体験伝承するということでしょうから、そういう意味ではないようですね。ここで言われるマスターとは、とにかくまずは頭でマスターしなさいと、まあ一切親愛論を理解しなさい、頭で理解しなさいということの、その程度のような感じがいたします。そしてそこからさらに、その頭で分かった一切親愛論、まあこれは愛楽理念ということでしょうが、頭で分かり、心で練り、体で行じる、その次には心で練り、またさらに体で行う、まあ行じるということですね、ということがいるわけですが、そしてその頭で分かり、心で練り、体で行じて初めて一切親愛論が成就する。まあ一切親愛論が一切親愛論としての働きを表すというのでしょうかね。それは愛楽理念が愛楽理念としての働きを表す、まあいわゆる昨日の大難行ではありませんが、楠木正成、まあ、師匠は正しくよく聞き直してみましたら、正成、正しく茂るとご理解しておられましたね。昨日は私は正しくなると申しましたが、その文字通り正成、正しくなると書きますね。摩擦さ、正しく、まあ、正しいというのでしょうか、正しい行、行うと書きますね。師匠はそれを正しい行に、そこに正しく茂る、楠木のように茂るということでしょうかね、というご理解のをしておられましたね。正しく茂るためには正しい行がいるのだと、そのためには私は正しい行とは何かを分からねばならない、そしてその正しい行とは何であるかを伝えていかねばならない、その正しい行が何であるかを説いておられる。それが愛楽理念であり、まあその中身は一切親愛論ということになりましょうかね。それを頭でまずは分かるということ、そしてそれを心で練り、そして実際の世界なんと言いましょうか、家業の中に行として表していくということ、これがいるということですね。今朝はちょっと変わった角度からいただきましたのが、 一切、あ、失礼、天地書きつけですね。このお道の、まあ、何と言いましょうか、要というのでしょうか、要諦というのでしょうか、と言われる天地書きつけ。これはもちろん、教祖様が一番の五番念に、教祖様が編み出されたのではない。神様が書きつけをしておけと。そして、たくさん書いてみんなに渡せと言われたものですね。そしてその渡されたのは、教祖様がそれこそこれは書きつけだと、買い物に行くしても書きつけがあろうかということですね。いつでも忘れないように心にかけておくものだと。で、私どもはどこをいただこうかとすると、その池上金光大臣天地金の神一心に願願いと三大様は読まれたそうですね。そしておかげは我が心にあり、今月今日で頼め。特に池上金光大臣であったり天地金の神であったり、まあこれは固有名詞でしょうから、私どもが目指すところの心、それは我が心におかげがあるとおっしゃられるから、その我が心をいただこうと。まあ自分の心と単純にいただく方もおられれば、教祖様は和らぎ喜ぶ心だと言われるから、その和らぎ喜ぶ心、我が心におかげがあるのだと。まあ今月今日で頼め、今日が一番いい日だと、その願うには一番いい日だということかもしれませんね。いわゆる今月今日で願っていけと、願ってこいということなのでしょうけれども、人間の側から見ればおかげが欲しい。まあこれはそうですね、今朝思わせていただきますのは、ちょうど子供にまあ親が勉強しなさいと言いますけれども、そのそしてなかなか勉強しない、その子供に例えば日頃欲しがっているゲームがあるとすれば、今度まあ100点とまではいかなくとも90点ぐらい、今度のテストでいい成績を90点以上取ったら、あなたの欲しいゲームを買ってあげるよと子供がに対して親が言ったとしましょうか。まあ親が言うには、子供が学校の成績が良かったら、90点以上取ったらゲームを買ってやるよと言われたら、子供としてはそのやっぱり子供はゲームが欲しいわけです。ゲームの機会ですね。ですから、よし、ゲームの機会をまあ買ってもらいたい。そのために一生懸命勉強して90点以上取るという努力をするわけですけれども、まあこれと同じようなものだと、天地書きつけの意味合いというのでしょうかね。親の願いは子供に勉強してもらいたい、子供の願いはゲームの機会が欲しい。そこにまあギャップがあるというのか違いがあるわけですけれども、いわば勉強して90点以上取ったらゲームを買ってあげるよというのは、親が勉強してくれよという願いであるわけです。子供はその人参ゲーム機という人参をぶら下げられて、その人参を目指して勉強をしようとするわけですが、この天地書きつけもそうだと。この天地書きつけは親の願いを表したものだと。いわば天地書きつけ、それは神様の願いなのだと、天地金の神様の願いなのだと。天地金の神様が願っておられるのだと。何を願っておられるのか。氏子が我が心になることを願っておられるのだと。まあ天地金の神様の究極の願いとでもいうのでしょうか。これが天地書きつけだと いただいても良いのかもしれませんね。神様の願いの第一は、人間氏子が助かることだ、まあ我が子が助かることだということでもありましょうし、その助かりの世界というものはどういうものか、それは人間氏子の一人一人が和らいでおれる心、喜んでおれる心、いついかなるどういう中にあっても和らいでおれ、喜んでおれる心を持ち、そしてそこに生活をさせていただく、そういう世界が、まあ、助かりの世界であるわけでしょう。神様が、天地金の神様が人間氏子に求めたものが和らぎ喜ぶ我が心なのだと。それこそ人間にとってみれば、こんなことは嫌だ、あんなものは嫌だ、こんな難儀からは早く逃れたい、どうしてこんな意地悪をされなくちゃいけないのだ、といったようなさまざまな困ったことを逃れたいことがありましょうけれども、そこを和らいでおれる、喜んでおれる、和らぎ喜ぶ心で受け抜いていけれる、そこを和らいでくれよ、喜んでくれよ、というのが神様の願いだと。まあ、まさしくこの天地書きつけは、神様が氏子に願われる願いの表明でもというより表明でこそあるわけですね。神様が氏子にかけられる願い、これこそが天地書きつけだということなのです。そこで氏子としてはどうあったらその和らぎ喜ぶ心になれるのか。教祖様は、いや天地金の神様は、教祖様を通して神様の願いを吐露され、人間氏子に神の願いはこうだぞと、人間氏子がそれこそいついかなるどういう中にあっても和らいでおれる心、喜んでおれる心を持ってくれよと、そのもたまほしき心が和らぎ喜ぶ心だと、そういう心でいてくれよという、神様がその願いを天地書きつけに託してみんなに願われたわけです。さあ、その次にはどうあったらその和らぎ喜ぶ我が心になれるのか。親が子供に勉強しろよ勉強しろよというだけでは、まあ子供としてはそんならどうやって勉強するのかと、どうしたらいいんですかと、勉強しろ勉強しろと言われるけど、どうやって勉強するんですかということになりますよね。そして次の世代、まあ教祖様の次の世代ですね、に託されたもの、それがそのどうやって勉強したらよいのか、その手立てを次の代に託された、それこそが師匠大坪宗一郎氏であろうと思いますね。神様が、天地金の神様が教祖様を通してその神様の願いを、氏子に対する願いを渡された、我が心になってくれよと、和らぎ喜ぶ我が心になってくれよと、そしてその次に師匠大坪宗一郎氏に、さあどうやったら我が心になれるかを伝えてくれよと神頼みされた、その我が心になる手立てを師匠を通して伝えられた、それが天地日月の心である。具体的にここを勉強してくれよと、そしたら我が心になれぞというものが天地日月の心であるわけですね。具体的に天の心を、地の心を、日月の心を目指して精進してくれよ、そこに我が心に至る道があるぞというわけですね。 うぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。